はようございます、はい、今日はこの後、春田君と真鍋さんの婚約式がありまして、嬉しい一日、もう少し上に上げなさいとうちのお母さんから今指示が、飛びました。全部監視されてるんですよね、それじゃダメだということで。聞こえますか？はい、聞こえますね。はい、よろしい。それではですね、今からお話をしたいと思います。今日は決定事項というお話をします。ものすごく単純なお話です。もうだいたい最初の10分聞けばもうあとは全部分かってしまいます。だからあとはもう寝ててよろしいと、とは言いませんから、よろしくお願いします。昨年私の親父が天に召されまして、1年とちょっとが経ちました。90歳超えておりましたし、うちの親父はシベリア抑留組で、戦後日本に帰ってきてから私が生まれましたので、だいぶ遅い、子供でした。いろんな苦労したあとそれでも長生きしてですね、十数年前に大きながんが見つかって、あの時はもうダメかなっていうふうに思ったんですけども、手術も成功して、その後十数年、好きなお酒も最後まで飲んでたという状態でありました。うちの親父がね、何が好きかっていうとね、お酒好きでしたね。それとクジラのベーコン、昔ありましたね。この頃クジラのベーコンってものすごく高級品になって、旦過市場の中に今クジラ屋さんまだ残ってますけどね。親父が生きてた時に1年に1回だけクジラの赤身をですね、買って、送ってやってましたけど、もう送る酒もなくなりました。クジラのベーコン好きだったですね。それともう一つ好きなのはね、水戸黄門、もう好きだったですね。毎週あれ月曜日の夜8時、明るいナショナルって始まると水戸黄門、ナショナル劇場だったんですね昔。水戸黄門大好きで、月曜日の夜8時になるともう子供が何のテレビ見てようが絶対親父がチャンネル握るっていうですね。昔リモコンありませんでしたから、テレビの前に立ちはだかる親父がですね、で今からはお父さんの時間ですということで水戸黄門見てました。水戸黄門調べたらですね、すごいんですね。最初に映画ができたのが、1910年ぐらいにできてるんじゃない、今から100年前に映画の水戸黄門っていうのが最初に始まってるんですね。テレビシリーズが始まるのは1969年、のことですから、私が63年生まれなんで、私が6つの時、ちょうど小学校に入るちょっと手前ぐらいから、水戸黄門のシリーズが始まる、ナショナル劇場だったんですね。1969年から1983年まで第1部っていうのから始まって、大体あれ半年ぐらいで第1部第2部とこう流れていくんですね。第1部から第13部までが遠野英二郎、もう水戸黄門っていったらやっぱ遠野英二郎っていうイメージですね、がやっておられました。でその後1983年からこの初代テレビシリーズの遠野さんが引退されまして、次、されたのが西村光さんですね。この方も結構長くやってて、1983年から1992年まで第14部から第21部までこの西村さんがされたんですね。でもう終わるかなと、あの時やっぱあれでしたね、遠野英二郎のイメージが強すぎて、西村光が出てきた時になんかこう違和感があって、なんか水戸黄門の親戚が現れたみたいな感じだったですよね。でその後引き継いだのが1993年から第22部から2000年までの7年間、28部、第28部までが佐野浅夫さんがされてましたですね。そしてついに2008年からですね、これ間ちょっと空くんですね。もう佐野浅夫で水戸黄門シリーズが終わったってみんなが思ってたんですが、なんと2008年に復活しまして、2008年から2011年まで第39部から43部までが里見浩太郎になるんですね。え、助さんじゃなかったのっていうね、いつの間に出世されたのかこの人はって、ついに上り詰めたなみたいな感じですよね。助さん、格さん、やっておしまいなさい言われてて、へーへー言うてはった人が最後に黄門様になっちゃうっていうね、水戸黄門の、里見浩太郎が水戸黄門になるんですね。でこれでもう本当に終わるかなと思ったら、2017年からなんと武田鉄矢が、 最後の訪問をやるんですね。これは数ヶ月だけやりましてもう終わってしまって、これシリーズにならなかったんですね。なんと水戸黄門シリーズテレビだけでも48年間やってまして、私が今55歳ですから、だいたい6歳7歳ぐらいから始まって延々と48年間水戸黄門やってるんですね。この長さもすごいです。ドラえもんが世界で一番長く続いてる、漫画だっていうギネスブックに載ってるらしいんですけども、この水戸黄門のテレビシリーズっていうのはすごいですね。今の若い子たちは、見たことないかもしれませんけど、最終的には2017年、去年の10月までやってましたから、水戸黄門っていうのは子どもたちも知ってるかもしれません。時代劇自体がねもうなくなってしまいましたから、もうないですね、時代劇っていうのは。タイガードラマぐらいのものになってしまってますね。長さもすごいんですけども、何よりもすごいのはね、この48年間永遠のワンパターンでやってるんですね。これがすごい。脚本書く方大変だと思いますよ。あんな同じ話をいつもちょっと違うようにして書いていくんですよね。見てる方も大変ですよね。次どうなるか大体もう分かって見てますからね。最初に悪いやつが出てくるわけです。ある時には悪代官だったり、なんか商人のね、親玉みたいなやつってこう娘かどわかしたりしてるわけですよ。で悪いやつが出てきて、そしていよいよ悪がね、8時半ぐらいになりますと、午後8時半ぐらいになりますとね、もう悪いやつの極みみたいなやつが出てきてね、実はその奥にこうなんか悪代官の親玉みたいなのがおってね、商人がこう、金子を渡すとね、お主も悪よのとかって言いながら、なんかやっとるわけですよ。でそうするとね、8時45分ぐらいね、悪者が本領発揮でね、このジジイをやってしまえみたいなことを言うわけですよ。そうするとこのジジイがね、これ越後のちりめん問屋ということになってるんですけども、この越後のちりめん問屋の番頭2人、助さん格さんが強いのなんのって、このじいさんがね、懲らしめておやりなさいとかって言うとですね、この助さん格さんがもう一二の三でやるわけですね。こう短い刀持ってましてね、いつもいい人たちなんですね。やっぱり刀キュッとこうひっくり返して切らないんですよね。パンパンとこう叩いていくやつ、もう強いのなんのってむちゃくちゃ強いんですね。そして散々から殴り倒した挙句の果てにですよ、8時50分頃にもうよかろうってなってですね、そして格さんが控えおろう、ね、この門どころが目に入らぬか、ここにおわす方は先の副将軍水戸光圀公であらせられるぞ、図が高いと言ったらみんなシャーとこうねひれ伏すという、もう殴られたおっさんたちね、もっと早く言ってよっていうね、だったら殴る前に言ってよって、もう最初から抵抗しませんからみたいな話なんだけども、午後8時50分頃に全てが解決するわけですね。この葵の御門が出てきてね、この門どころが目に入らぬか、砂置きも目に入りませんみたいな話なんだけども、そこで解決すると。これね48年もやってるんですよ。すごい。もううちの親父なんか全部分かってるはずですよね、延々と見てんだからね、大体もう8時40分過ぎたなと思ったら、まあそろそろかなって、45分ぐらいから殴り合いが始まって、さあもう、ね、これぐらいですよっていうところで、印籠出てきて一件落着なんですね。このドラマのすごいところはこの8時50分の到来っていうことだと思うんですね。48年間この予定調和と言いましょうか、何と言いましょうか、結論が決まってるっていうことなんですね。私はこれは誠に信仰の世界に近いというふうに思うんです。結局我々は何を信頼しているか、何を信仰しているか、人生には変化があります。まさに諸行は無常であって、常に人生は移り変わっていく。単に変化があるっていうだけだったらいいんだけども、我々がこの諸行無常という時に大体この悪い変化ですよね。順々にね、係長が課長になって、課長が部長になって、最後社長になった里見幸太郎みたいなもんですよね。助さん格さんが最後公務になっちゃうっていう、だったら諸行は無常ってあんま言わないですね。順風満帆っていうんですね。俺の人生は順風満帆だと。でも大体諸行は無常だっていうふうに言うときは逆ですね。人生は山あり谷あり、ちょっとうまくいって、よしこれで安心だと思ったら山あり谷あり、 私ね全然この山あり谷ありって言葉がよく分かってなくって、山って登っていくからいいこと、谷は落ちるから悪いこと、人生山あり谷ありいいことも悪いこともありますよねってね、旧大のドクターにいた時に研究室でそんな話してたら、いや違うよ奥田さん、人生山あり谷ありってどっち転んでも苦労ばっかりっていう意味だよって言われて、あそうだったのかというふうにね、バカですよね、そんなことも分かってない、らしいですよ。人生山あり谷ありってのはどっち転んでもしんどいとね、山でもやっと乗り越えたと思ったら今度は谷に向かって落ちていく。諸行無常という言葉を使うときに大体どちらかというとこの人生山あり谷ありの場面で使うわけです、まあ、苦労の連続だと。しかしね、大事なことは聖書が私たちに伝えようとしている、もしくはあの48年の水戸黄門シリーズが私たちに伝えようとしていることは、最後は8時50分が来るっていう世界観。私はこの間世界観コスモロジーの話をよくしますけども、こういうのを霊性と、霊性というのは霊ですね、幽霊の霊なんだけども、霊に、性、男性女性の性、霊性と、いう言葉を、まあ、キリスト教では使うんですね。だいたい霊性というとちょっとこう神秘主義的なね、なんか目に見えないものが見えちゃうみたいなのを霊性っていう人も結構います。なんか神様の霊をいただくみたいなことを言う人もいます。でもね、私はそんな難しいちょっと気持ちの悪いオカルトみたいな話ではなくって、霊性っていうものを持つ、人間が霊性っていうのを持つっていうのは何かっていうとね、世界観なんですね。世界観で、今日私がお伝えしたい世界観は、皆さんの人生に8時50分は必ず来る、聖書はそう書いていると。あ、ほらもう結論言ったでしょ、最初の10分で終わりました。これもうおしまいよ今日の話を8時50分が来るよ。どんなに山あり谷ありでもね、どんなにね今谷底に向かっていこう、そんな風にしか思えない今日を迎えてる、今日座ってる中でもね、皆さんもね婚約に向かってこう喜びの中にいる人もいれば、もう方法の体でここまでたどり着いてもう座ってるのがやっとだっていう人もいるはずだ。教会っていうのは本当にそういう人たちがたどり着く場所だ。でもね、聖書が、こんなに大きな聖書がね、2000年にわたって私たちに伝えてるものは何かというと、8時50分が来る、これは決定事項ですって言ってるんです。山あり谷ありどんだけ大変でもね、最後は8時50分が来る、控えおろう、この門どころが目に入らぬか、ね、という場面が来る。そういう世界観、そういう歴史観、そういう人生の見方、それを持つっていうのが信仰ということなんですね。これは信仰をしたら、信仰を持ったら山も谷もなくなりますという教えでは全くない。多くのちょっと変わった宗教は、うちの宗教を信じたら山も谷もなくなります、平坦な道が延々と続いて楽な、ね、とっても幸せな人生になります、でそういうことを、まあ、教えている、まあ、いわばご利益ですね、ご利益の宗教というのはある。でも残念ながらキリスト教はそうではない、人生は山あり谷ありだ、でもね8時50分は来る、それはもう決定しているっていうのがキリスト教なんです。キリスト教とは何か、ね、キリスト教信仰とは何かというのはね、8時50分は決定しているっていうその教えなんですね。マタイによる福音書の16章にこんな場面があります。16章の21節、もし開ける方は開いてみてちょうだい。マタイ福音書の16章の21節、まあ私読みますから、聞いてくださっても結構です。この時からイエス・キリストは自分が必ずエルサレムに行き、長老、祭司長、立法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、そして3日目によみがえるべきことを弟子たちに示し始められた。するとペテロはイエスを脇へ引き寄せていさめ始め、主よ、とんでもないことです、そんなことがあるはずがございませんと言った。イエスは振り向いてペテロに言われた。サタンよ、引き下がれ、私の邪魔をするものだ、あなたは 神のことを思わないで人のことを思っている。ペテロはねイエスから叱られる場面なんですね。なんで叱られたかというとね、イエスはねこれから何が起こるかということを弟子たちの前で言うわけです。何が起こるか、この時からイエスはね、イエスキリストは自分が必ずエルサレム、首都エルサレムに行って祭司長、まあ、長老や祭司長、立法学者、これ当時の権力者たちですね、その時の権力者、時の権力者たちによって多くの苦しみを受け、そして殺されるってことを言い出すわけです。現にイエスはこの後十字架にかかる前、裁判を受けて、そして鞭打たれまして、でそして十字架に貼り付けになって殺されるっていうことを迎える。でイエスはまあそのことをうすうす予感してたんでしょうね。聖書を見てると何度か十字架があのとこにたどり着く前にイエスが何度か弟子たちに自分は最後こうなるってことをね、示す、ある意味予言するっていう場面が出てくるんです。でこの場面もそうなんですね。マタイ16章っていうのはそうなんです。俺はなエルサレムに行って苦しみを受けてそして殺されるって言い出したんです。そうするとペテロは、これ一番弟子ですね、一番弟子のペテロはそんなはずはない、そんなことがあろうはずがない、あなたはそんなことになってはいけない、あなたは救い主なんだから、新しい希望なんだから、あなたが殺されることなんてあってはいけないって言ってペテロは諌めたっていうんですね。そうするとイエスは激怒して、何を言ってるんだお前は、とサタンというのは悪魔ですね、自分の弟子をお前は悪魔だと、悪魔引き下がれ、お前は私の邪魔をしている、君は神のことを思わないで人のことをだけ考えてるって言うんですね。これ何が言いたかったか、これねやっぱりペテロ人間だから、イエスが苦しみを受けて殺されるって言った瞬間にもう耳がね、もうその人生山あり谷ありになってるわけですよ。つまり諸行は無常だ、これだけイエスが民衆から支持されてこれは新しい救い主だって多くの人がイエスを信じてたにもかかわらず、まさに諸行は無常だ、最後殺される、ペテロはそんなことあってはいけない、そんなことさせてはいけない、絶対そんなことがあろうはずはございませんって言うんだけども、イエスはお前は人のことを考えてる、神のことを考えてないって言うんですね。でもねイエスが言った言葉をよく読めばね、イエスが何で怒ったかってのは分かりますよね。もう一回読みますよ。私今あえてすっとばかして読んだでしょ。イエスキリストは自分が必ずエルサレムに行き、長老祭司長立法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、そして3日目によみがえるべきことを弟子たちに話した。ちゃんとねイエスは8時50分まで言ってるんですよ。8時50分が来ると、どんなに苦労しても殺されて、どんなに痛い目に遭わされて最後殺されたとしても、その後3日目によみがえる、8時50分は来る、控えおろっていう場面が必ず来る、だから絶望するなよって言いたかったんでしょうね。でも人間はね、もう8時50分まで待てないの、8時50分が来るって信じられない、だから8時40分ぐらいの時点でテレビ消しちゃう人が出てくるわけ。もうこんな辛い番組は見てられない。いやいや、こっからですから、こっから先見ないといとこ思うんじゃないですから、それは単なる悪代官の物語ですから。ペテロは早とちりしてね、そんなことがあろうはずはないって言ってしまう。そんなことあろうはずがない。でそれに対してイエスは激怒して、お前ちゃんと人の話を聞け、水戸黄門は8時50分以降までちゃんと見てから評価しろ、8時40分でテレビ消すのやめとけ、お前は神のことを思わないで人のことを考えてる、すなわち3日目によみがえるという結論を待たずして人生を語るのはやめろというのがイエスがペテロに起こった最大の理由ですね。私たちってこんなことはないですか。皆さん人生早とちりしてませんか。8時40分の時点でもうこれでおしまいだ、もうこれでアウトだ、もうこれで全てが終わる、そんなふうに自分の人生を閉じようとしてませんか。8時50分はその後に来る、3日目によみがえるというイエスの言葉をちゃんと聞けと、お前は神のことを思わないで人のことを考えている。8時50分イエスの3日目の復活ね、慌てることはないね、絶望は人間を鈍感にさせます。 絶望的な状況に追い込まれれば追い込まれるほど、イエスがちゃんと面と向かって3日目によみがえるまで言ってるにもかかわらず、人間のこの鈍感さはその一番大事なところを聞こうとしない、一番大事な言葉を待てない、そして早とちりしてもうダメだ、もうアウトだ、もうおしまいだ、俺は死んだ方がいい、そんな風に考えちゃう。でもイエスは、黙れサタンと、お前は俺の邪魔をしている、最後までちゃんと聞けと、3日目のによみがえるんだよと。私たちはそういうふうに絶望していくんですね。しかし聖書は繰り返し繰り返し私たちに結論を言おうとしているわけです。あなたの人生の結論、あなたはどこに向かおうとしているのか、それはもうすでに決定事項だ。あなたが努力しようが、いいことしようが、悪いことしようが、自分で自分を貶めるようなことをしたとしても、人を傷つけるようなことをしても、もう決定事項なんです。それは何かと、8時50分はあなたの人生の中にもう予定されている。それは3日目によみがえるという結論だ。これが決定事項なんだ。イエスはね、そう言いたいわけです。先日西日本新聞が9月3日を前にして、生き笑い一座の大きな特集記事を組みました。その辺に貼ってると思いますけどね。今日も生き笑い一座のメンバー、座っておられますけどもね、生き笑い一座っていうのはね、元ホームレス経験者の一座なんですね。ここに座ってる西原さんね、松尾さん、あと今日は誰か来てるかな、ああ下ペップ田辺原さん、そこ座ってるね、この3人、あと2人いるんですね。松葉さんっていうのと房野さん、房野さんも時々、松葉さんも時々礼拝に来てる。この5人が自分のそのホームレス経験を子どもたちに語るわけです。でなんでこの9月3日を前にしてこの特集記事が出たかというと、新学期が始まるタイミングで子どもたちが自殺する。日本の社会っていうのはね、もういろんな闇がありますよ。私この間福島行ってきたね、浪江町に泊まってきました。原発って本当大変よ。帰還困難地域っていうのがもううわーっと広がってて、見た目何もないですよ。匂いもしないし何もないけども、県道6号線っていうのは通っててね、そこを福島第一のところ海沿いに通ってるんですよ。でこれはもう生活道路だから通さないかんけど、両側は全部帰還困難地域なんですよ。でそこ車でわーっと突っ走るんだけど、外側カウンターがその瞬間、福島第一の横通った瞬間にね、ブヨーンと上がりよってね、おすごいなと。あそこで現場で仕事してる人って本当に大変で、申し訳ないなと思いながらね、通りましたわ。こういうね、大変なこともあるけども、一方で子どもが新学期になると自ら命を絶つっていうんです。3年前に内閣府が365日、何月何日に子どもが何人自殺したかっていうね、その統計出した。9月1日だけで、過去42年間の統計なんですね。過去42年だから何月何日は42回あるわけです、ね、9月1日だけで130人子どもが自ら命絶ってるんですね。そういう国に私たち生きてるんです、ね、先進国の中で35歳以下の若者の死因が自殺である、トップが自殺であるっていうのは日本と韓国だけです、ね、でそういう中で生き笑い一座は生まれた。で彼らは自分のもう何度も死のうとしたような野宿時代の経験を子どもたちに話して、何を話しているかというと、苦労話話しているわけじゃないんですよ。結論喋ってるわけです。何の結論かというとね、生きてさえいればいつか笑える日が来る。生き笑い一座ってそういう言葉なんですよ。生きてさえいればいつか笑える日が来る、ね、でそれを生き証人が喋るわけ。一番長く野宿した西原さん、子供の前で生きてさえいればいつか笑える日が来る、嘘だと思うだろうというわけですよ、ね、だいたい西原さんのいつもの決め台詞でね、先の水戸黄門みたいなのに控えおろー言うのと同じでね、嘘だと思うだろう、おじさん見てごらん、これが生きてる証拠だ、ね、俺が証拠だって言うわけ、ね、けどかっこいいけどね、これ事実なんですね。生きてさえいればいつか笑える日が来る、この結論を伝えてるわけです。野宿がどんだけ大変だったかっていう話も当然するんだけども、最後の最後、結論はそっちじゃない、笑える日が来る、ね、別府さんは助けてって言えた日が助かった日だった、そんなことを言う、ね、 西日本新聞の記事はこんな記事でした。元ホームレスが命の授業、発足5年、全国の学校から依頼、新学期自殺防止訴え、子どもたちの共感を呼ぶ。8月31日、今年は新学期が9月1日が土曜日だったんで、1日2日が同日になって3日が新学期スタートだった。だから8月31日にこの記事は出たんです。そして大きな反響を呼びました。私もインターネット上でシェアしましたので、それに対する、相次いでシェアがたくさんされたですね。これだいぶ前に糸島の中学校でやった私たちの講演を見に来た西日本新聞の記者がその講演の記録とこの9月の新学期に向けての記事を書いたんですね。福島県糸島市の中学校でいつか笑える日が来るとメッセージを伝える生き笑い一座のメンバー、苦しいだろうけど死んじゃダメだ、過酷な路上生活を抜け出した元ホームレスたちが体験談を通じて子どもの自殺を食い止めようと活動する生き笑い一座が発足5年目を迎えた。これまで全国の小中学校など94回の講演を開き、延べ2万人に届けてきたのは、これすごいでしょ。もうこの間鳥取で94回目だった。で、見た人2万1000に超えてるんですよ、ね、これ全国的なスターがその辺座ってるわけよ。これサインもらうんだったら今日もらっといてくださいね。1人500円で受け付けますね。早くもらっとかんともういなくなるかもしれませんよ。東京に打って出るだけじゃなくて天国に打って出るかもしれないからね、早めにサインもらっとった方がいいよ。この生き笑い一座のメッセージは助けてと言っていいんだよというメッセージだった。子どもの自殺が急増するとされる新学期、一座は呼びかける、死にたいって誰にも言えなかったらうちにおいで、逃げておいで、うちに逃げておいで、僕もね助けてって言えなくてね、言っても相手にされないかとも思って不安で、福岡県糸島市の中学校の体育館、元ホームレスの男性の口からつとつとと語られる言葉に子どもたちの眼差しが変わっていく。主催するのは放牧でと、自殺と隣り合わせの路上生活を生き抜き笑って過ごせるようになった人々の言葉や体験や言葉の中に自殺を思いとどまらせるというヒントがあると考え始まったということなんですね。講演は5人のホームレス体験者と奥田さんの 対談形式で行われると。母親との死別で生きる希望を失い49歳で路上生活を始めた西原さん、69歳は11年間に及んだ体験を話す。海水で体を洗い、海水で体を洗いって何のこっちゃわからんでしょう。風呂がなかったから同海湾に飛び込んでたという話ですよね。風呂の代わりに同海湾で体を洗ってた。空き缶回収で現金を得る日々、車がぶつかってくれれば死ねるなと思っていた、ね、このまま車でも突っ込んでくれたらこのまま死ねるのになと、ロジック11年の中でそう思ってた。下別府為原さん74歳も妻子が家を出て路上生活に、自分なんか生きてても意味がない、誰にも知られず死のうと山中でナイフを首にあったこともある。二人とも奥田さんたちのとの出会いが転機になった。自分のことのように心配して話を聞いてくれた、助けてと言えた日が助かった日だった。下別府さん、でも助けてって言っていいんですね。これ子どもの感想なんですけどね、助けてっていいんですね。体験者が実名で赤裸々に語る姿が共感を呼び、全国の学校から声がかかる。講演後寄せられる感想には切実なものも多い。家でも学校でも相談できず死にたいと思ったという女子生徒はこう書いていた。周りの大人たちから全てを一人で背負ってこそ立派な大人だと雰囲気で教えられていた。でも助けてって言っていいんですね。他にも助けてという言葉は甘えていると母に言われたけれど素敵な言葉なんだと気がついた。6年生になって多学年を引っ張らなくてはとのストレスだった。初めて家族に助けてと言えた。私も助けてって言ってもらえるような人になりたいという感想もあった。昨年度だけで110人の感想文の中に死にたくなっても講演を思い出し死を選ばないとの決意が綴られていた。助けてと素直に言えない子どもたちの多さに奥田さんたちは、個人の自己責任が強まっており、親にさえ迷惑をかけられないという風潮が広がっていると危惧していると、生きてさえいれば笑える日が来る。会の名前はそんな思いが込められている。 辛い日を送る子どもたちに座員たちは語りかける。生きる価値があるとかないとか言うけれども、命そのものに価値があるんだよ、まあ、これこういう記事だったんですね。これで非常に共感読んで、多くの人たちがこの記事読んでくれたんです。行き割座の公演の最後はひょっこりひょうたん島を全員で踊るんですね。これはなかなか面白い。ひょっこりひょうたん島はNHK の人形劇ですよね。この歌詞を書いたのは井上久志さんが井上久志がこの歌詞を書いてるんですけども、波をチャプチャプチャプチャプ、書き分けて、でそこから始まるんですね。でこの歌、全員でこう振り付けをつけて子どもたちと踊るんです。一番最初の公演は、ね、大人向けだったんですけど、アクロス福岡のシンフォニーホールで2000人の学校の教師たちがこれ踊ったんですね。みんなでアクロス揺れてましたよ、ここ、ね、すごいでしょ。最初の公演がアクロス福岡やからね、すごい。でこの歌詞をなんで私たちは選んだかというと、丸い地球の水平線に何かがきっと待っている、丸い地球の水平線に何かがきっと待っている。絶望の日、私たちはもうこれ以上何も待ってないっていうふうに考える。ペテロはイエスの言葉を聞いて、苦しみを受けて殺されると言った瞬間にもう終わったっていうふうに彼は考えた。でも井上久志はこの歌詞の中に、丸い地球の水平線に何かがきっと待っている、今は見えないけどもきっと何かが待っている、苦しいこともあるだろうさ、悲しいこともあるだろうさ、だけど僕らはくじけない、泣くのは嫌だ、笑っちゃおう、進めになるわけですね。ホームレス支援が30年になった、苦しいこともありました、しんどいこともありました、でも何かがきっと待っている、そんな思いでずっと続けてきた。苦しいこともある、悲しいこともある、残念ながら信仰したからっていって苦しいことも悲しいことも全部なくなって順風満帆いくかっていかない。それでもなお何かがきっと待っている、8時50分は来るんだっていう、その信仰のもとに30年間続けている。で現に行き笑い座のメンバーはもう何度も死のうと思ったけども、おじさん見てごらんね、今笑ってるやろ、生きてさえいれば8時50分は来るんだ、いつかきっと笑える日が来る、おじさん見てごらん、それを子どもたちに語り継いでるわけです。今日の、聖書の箇所はパウロがコリントの教会に対して書いた場所です。私たちは皆顔覆いなしに主の栄光を鏡に映すように見つつ、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていく。これは霊なる主の働きによるのである。結論は、どんな山があっても、どんな谷があっても、どんなにあなたが絶望しても、8時50分は来る。すなわち私たちの人生の先行き、どこに向かってるか、栄光から栄光へと向けられていく。これは主の働きだ、主の霊の働きだ。私たちはそれがもう決定づけられている。これはね、信仰を持つっていうのはそういうことなんですね。私たちは皆栄光から栄光へと変えられる。未来形の受け身ですね、受動体で書かれている。神様がそういう結論を私たちにもう準備している。あの8時50分はどんな人生を歩んでいても必ず来る、そのことを私たちは信じて歩んでいくのかどうか。でもそんなに明確ではない。残念ながら、あの48年間の水戸黄門の永遠のワンパターンほど簡単ではない。鏡に映すように、2000年前の鏡ですからぼんやりしてたでしょ。今の鏡みたいにはっきり分かるわけではないね。ぼんやりとうっすらとしか見えてこない。しかしそれでもあなたの人生の結論は栄光から栄光へと変えられていく。これがあなたの人生にとっての8時50分だ、ね、でしかもパウロはこういう言葉をつけるんですね。栄光から栄光へと変えられていくという言葉のそのすぐ後に、主と同じ姿に変えられていく、もう一言足してるんですね。主と同じ姿に変えられるっていうのはイエス・キリストです、主はね。じゃあイエス・キリストの結論は何だったかというと、それは3日の後の復活、栄光の姿に変えられるっていうこと、これは結論ですよ。でも残念ながらその前に十字架というものを経なければならない。言いましたね、信仰っていうのはね、信仰を持ったら山も谷もなくなります。そういう信仰を東畑教会は信仰だとは言わない。 残念ながら皆さんの人生はここにつながろうがつながる前が山も谷も出てくる、ね、牧師さんやっててもそうはうまくいかない、ね、この間ねうちの息子がね時くんがね、ま、さ夢見たのよ。どんな夢見たか言ったらね、宝くじが当たった夢見たわけ。それ非常にリアルに見たわけ。これはもういけると思ってね30枚買いましたよ。9,000円30枚。でそしてね、時がその時にいたのは、誰々さんと誰々さんがいたっちゅうから、そのメンバーを揃えて、ここにね欲深いお父さんがついていたら絶対その夢はちょっと何か違う位相になるから、お父さん行かない、行ってこいっつってね30枚託したわけ。1億円も当たると思ってね、もう本当に腰ともう喜びながら待ってたわけ。当たりましたよ、一応当たりましたけどね、けどすごいと思う。3000円が1枚、あと300円が3枚、3900円持って帰ってきたよ。次はいけるかもしれないと思わずね、思っちゃったね。けどうまくいかないですね。これで1億円当たってきたらもう時くんもううちもう座布団5枚引いといてみたいな話になりますよ、それはね。でもそうは問屋が下ろさないの。いくらクリスチャンであろうが牧師の息子であろうが、そうはうまくいかない。やっぱり山あり谷ありなんだ。イエスの姿ね、主の栄光から栄光へと変えられるんだけども、それは主と同じ姿に変えられていくっていうこの一言は、残念ながら苦労はありますよ、十字架にかけられるような日もありますよ、しんどくってしんどくってもう生きてはおれないって思う日もある、いや本当に死ぬっていうような体験すらする。でもね、それでは終わらんってパウロは言ってるわけですよ。その3日の後、栄光から栄光へと変えられていく、すなわち3日の後よみがえるということ。私たちの人生には十字架はなくならない。やっぱり水戸黄門のその前に悪いやつがおって、そいつらの頭をカンカンと叩かないかんような場面、そういう場面が来る。しかしその後8時50分問題が解決していく。私たちはそのことを信じるかということを今問われているわけです、ね、皆さんどうですか。信仰を持ちますか。栄光から栄光へと変えられていく、この一言に人生をかけてみる。繰り返し言いますよ、栄光から栄光へと変えられていくっていうのはそんなにいいことばっかりという意味じゃない、ね、もう本当に順風満帆、何やっても大当たり、そんな人生を約束されているわけではない。主と同じ姿に変えられていく、そこには十字架というものが含まれている。でも最後の結論は栄光から栄光へ、すなわち8時50分がやってくるということなんですね。信仰を持つというのはそういう世界観で生きていくということなんであります。私たちの人生がたとえどんなにしんどい場面があったとしても、私たちは結論、決定事項、それは栄光から栄光へと変えられる道行きであるということ、この筋書きは人間には変えることができない、ね、映画監督は映画の世界、ドラマの世界では絶対です。役者が勝手にセリフを変えたり、ましてや役者が勝手にストーリーを変えることはできない。いくら遠野英二郎が偉いと言っても、その日決まったストーリーで、その日決まった監督が、その日決まった結論に向かって進んでいく。いくら遠野英二郎がね、いやもう今回はともかく印籠なしでとか言って、それダメやからっていう話になるでしょ。映画監督よりもさらに力を持った監督が皆さんの人生の監督だ。それが神様、イエス・キリストだ。皆さんの人生の最高決定者はイエス・キリストだ。で、そのイエス・キリストが書かれたストーリー、その脚本は8時50分が描かれている。そしてあなたたちの人生は最後8時50分を迎え、栄光から栄光へという結論に私たちは身を置くわけです。これは霊なる主の働きによるのである。私たちが勝手に決めて勝手にやるというわけにはいかない。これは主の働きである。聖書こそが皆さんの人生のドラマのシナリオそのものです。あなたの人生の結論、先読みをしたいんだったら聖書を読むべきです。毎週なぜ教会に来るか、ね、水戸黄門は終わってしまいました。48年続きましたし、終わりましたし、まあそもそも続いてた時もね、 さまざま、まあテレビ見たり見なかったりなんですけども、しかし聖書は続いている。2000年間聖書は私たちにその結論を伝えようとしている。聖書の結論が絶望ですとは書かれてない。聖書の結論は栄光から栄光へ、困難は忍耐を生み出して最後には希望を生み出すんだ、どんな苦労も最後には希望へとつながる。私は苦しみを受けて殺される、しかし3日の後によみがえる。これが聖書信仰の結論なんですね。見とこも終わりましたけども、聖書はまだ続く。この結論ね、毎週聞かないと忘れちゃうよ。ペテロみたいに目の前で3日の後によみがえるって言われてるにもかかわらず、そこは聞かない。苦しみを受けて殺されるというとこしか耳に入ってこない。我々はそういう不自由な耳しか持ってない。絶望にね、キルケゴールは人間は絶望の名人であるっていう言葉を言った。まさにそうだ。希望の名人じゃなくて我々は絶望の名人だ。どちらかといったら悪い言葉しか聞こうとしない。悪い言葉ばっかりが耳に入ってくる。だからこそ毎週ね、礼拝に来てください。そして聖書のこのシナリオの結論を毎週牧師たちから聞いてください。間違っても皆さんの人生はこれから先真っ暗闇ですよって絶対言いませんから。私この教会で30年近く喋ってるけども、大丈夫、最後は栄光から栄光へと変えられる。3日の後によみがえる復活の人生が私たちの結論だと。そのことを永遠のワンパターンで、私も石橋さんも斉藤さんも藤田先生も森松先生もみんなその話を30年間、藤田先生なんかもう60年間そんな話をし続けてるんですね。永遠のワンパターン、ね、ちょこっと変わったこと言ってるように毎週見えるかもしれないけど、まあそこはね、全く同じ話するわけにはいかないからちょっと苦労はするんだけど、でもね、基本構造は何も変わってない。私たちの人生は8時50分が来る。それは栄光から栄光へと行く、それが決定事項なんです。皆さんはどこへ向かうのか、栄光へと向かっている。これは聖書が示した私たちの人生の結論、それが皆さんの人生のシナリオであります。お祈りをいたします。神様、この時をあなたの前にお下げいたします。私たちは時として苦しみを受け殺されると言われればもう終わった、おしまいだと、まことに絶望に長けた存在であります。しかしあなたはその後3日の後によみがえる、そうはっきりとおっしゃってくださった。私たちは栄光から栄光へと変えられる。しかしそれは主の姿のように、あの十字架を経験しながら、しかしそれでも結論は栄光へと向かう、復活へと向かうとパウロも教えています。どうか私たち、さまざま苦しみや悲しみ、思う通りならない絶望が時として支配するこの時代の中にあって、それでもなおその結論、決定事項を信じ抜くことができますように。どうか一人一人の人生をあなたが伴い、そして私たちのその絶望を聞くことに長けたその耳元で、サタンを退け、あなたは神のことを思わないで人のことを考えていると私たちを時にお叱りください。そして私たちに人生の結論をあなたが示してくださいますようにお願いをいたします。今日集まったお一人お一人の上にあなたの恵みとあなたの支えがありますように。今日来ることができなかった方々もそのところでお守りください。すべてをあなたにお委ねし、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。